インカーク、スラッシュ、ジュンドー、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジュンドー、このラジオはですね、お肉とそれ油断員、インカーク、またの名を、ニートチャ作家、ジュンドーがですね、何やかんやするやつです。はい。本日はね、第38日目でございます。ね、38でございますが、じゃあ本日も参りましょう。はい。インカクあるなしにコメントが来ませんね。締め切りは明日でございます。明日の録音開始までにね、コメントが来なければ、もみあげの、あれは、まあ、リセットされてね、また新たな1ページが刻まれるわけですけども、このね、シュレディンガーのもみあげが、ね、このまま、シュレディンガってるまま、まあ、サマオニの本番に挑まざるを得ない状況に今、そういう状況を今強いられているわけですが、ね、まあ、明日までなんで、インカクのもみあげは、あるかなしかをコメントしてください。インカク改造計画では、皆さんのコメントによって、このインカクのね、この、いろんなものが変化していきます。だからその、インカクを、サマオニの本番に向けてね、皆さんの手でインカクをこう作り上げていくという、そんなインカク育成計画でございますが、なかなかね、育成がされませんのでね、あれですよ。たまごっちもね、ほっとくと死にますからね、あれは。気がついたらお墓になってますからね。僕もね、放置されるとね、いつの間にか、お墓になってる可能性もね、なきにしもあらずということで、コメントの方をお待ちしております。そして、ふつおたもお待ちしております。ね。という感じですけどもね、そうですね。3DS。Nintendo 3DS の話です。Nintendo eショップ1周年記念企画の第2弾が、発表されまして、まあ前回とは違うラインナップのいろんなゲームがね、ちょっと安くなって手に入るわけですけども、まあね、あんまり、めぼしいゲームがね、なかったんですけども、その中に一本、スーパーマリオブラザーズ、ね、任天堂の普及の名作ね、スーパーマリオブラザーズが500円のところ400円で手に入るので、手に入れました。ね、まあね、発売がね、85年というわけで、まあ僕の生まれるちょっと前ですけども、ね、うちあったんですけどね、実はスーパーマリオブラザーズ僕はクリアしたことなくてですね、でまあこの度まあ一挙やってみっかということでプレイをしているんですけども、まあね 3DS なんで途中でセーブというかフリーズじゃねえやスリープできる機能とかもあるんで、まあ当時よりはね時間的な面でも楽になっているわけなんですがね、これがまたねなかなか難しい。3DS の、この、コントローラーがね、当時のものと違うという言い訳もできるんですが、ね、普通に、僕がそんなに上手くないということでね、ワープを多用して5の1まで行ったんですが、そこで死んでしまいました。ね。まあね、とりあえずね、一回ね、ワープでも何でも使って、一回クリアして、それができたら今度はね、ワープなしで、全ステージクリアみたいなものもね、ちょっと、狙っていきたいなぁと、思ってるわけですけども、その他ね、いろんなゲームの体験版が、更新されてましてね、太鼓の達人、チビドラゴンと不思議なオーブという、太鼓の達人のゲームの体験版もありまして、これは製品版ではですね、タッチペンがもう一本ついてきて、二本でまあ太鼓のように叩くという風になってるんですが、体験版なんでまあペンがついてこないんで、一本でやるわけですけども、 実は僕は音ゲーもね、そんなに、あんまやらないんでね、うちにある音ゲーが、ポップンの11かな ?9 か11か忘れましたけど、ポップンがとりあえずあって、今ポップンの専用コントローラーもあるんですけども、それと、ビブリボン。ね、北島三郎さんがね、CM やってましたけどね、CD、音楽 CD をぶち込んだら、その曲で音ゲーができるっていうビブリボンですね。まあそれとね、友達ん家でやったパラッパラッパーぐらいですね、やったことある音ゲーは。なんでまあ音ゲーも、太鼓の達人自体もね、ゲーセンであんまりやったことなくて、映像が上がってるかな、YouTube にね、クリさんが太鼓の達人やってみたって映像が、確かあったと思うんですけど、ちょっと、もう、消されてるのかもわかんないですけど、それ、だからあれが初めてですね、太鼓の達人やったのは。なんでまあね、まあ、そんな得意でもないわけですけども。ね、パラッパラッパーね、パラッパの最終ステージはね、難しいけど燃えますね、あれは。Everybody say ho, ho ってやるじゃないですか。最初は、まあ、お手本が流れて、その後にパラッパがやるんですけど、途中からそれが逆転して、パラッパが、エイバイセイホーって言ったら、お客さんがホーって言うっていう。だから暗記しなきゃいけなくて、そのステージだけ。なんでそれがね、まあ、難しいっちゃ難しいんですけど、僕はまあ、なんとかまあ、そこは、なんとかクリアしまして、まああれはね、音ゲーが始まりました。布袋寅泰のストールンソング、僕、中古で買いました。プレステのコントローラーのとこに、ピックをね、接続して、CM だと、テニスのラケットとか、フライパンとかで、こう、ギターをこうやってたんですけども、それの、確かね、そのピックコントローラーに対応してるゲームが2本ぐらいしかなくて、1本目がエアロスミスで、2本目が布袋寅泰なんですよ。で、その布袋寅泰のやつを僕は中古で買いまして、まあやったんですけどもね、ストーリーはですね、なんかね、ネット上でなんか、オーディションみたいなものがあって、その、布袋から出される、課題をクリアしたら、布袋のレコーディングに参加できるっていう。で、それを主人公がクリアして、布袋のスタジオに行って、一緒に演奏して仲良くなるんだけど、仲良くなって、それでなんか、ちょっとライブ、一緒に出ようぜってなって、で、布袋と一緒にライブに、上がってたら、だって上がってたかな。そしたらなんかね、暴漢に襲われて、あ、そうだ、暴漢に襲われて布袋の新曲が奪われるんだ。で、新曲が奪われちゃって、で、自分が疑われる、まあ、新入りなんで疑われるんですけど、布袋のフレーズをバーって弾いたら、あ、こいつは犯人じゃないって信じてもらえて、で、最近アンプを修理したんだけど、その修理した店が怪しいってなって、その店に、まあ、主人公が突撃していったら、どうもその、布袋の新曲を、その、アンプの修理屋のおっさんの子飼いのギタリストに演奏、先に演奏させて、それで、布袋の曲を乗っ取ろうとしてるっていう。まあ、それがタイトルのストールンソングね、盗まれた曲っていう、それにかかるんですけど、で、この、企みをなんとか阻止するためには、そいつの、名前なんだっけな、ニトロとか、なんかそういう感じの名前だと思うんですけど、そいつのライブに自分が乱入してって、そいつよりもうまく布袋の、その新曲を弾くっていう。それで、怠慢で、舞台上で勝負して、布袋の曲を見事取り戻して、ハッピーエンドっていう、そういうね、なんか、まあ、そういうゲームがあったんですけども。まあ、そういう音ゲーがあったという話ですね。でね、何の話をしていたかね、全然。あ、そうそう。思い出した。もう一個ね、世界中の迷宮の体験版も落としました。落としまして、まあ、ちょっとやってたんですけども、飽きましたね。これは。まあ、その体験版なんでね、いけるのが最初のダンジョンだけみたいな、あれなんですけど、どうもね、僕はウィザードリーの、5か4かなんだっけな、 ソーンとかゲートキーパーが出てくるやつ、それはプレイしたことがあって、でやっぱりそのキャラクターのグラフィックがちゃんと出てると、なんか名前つけづらいんですよね。まあその最近のゲームはどうしたってやっぱりグラフィックとか綺麗でね、その辺凝ったものになってるんですけど、やっぱりそのウィザードリーみたいなああいうテキストだけの存在の方が逆になんか感情移入というか、逆にそのこのキャラクターを作っていけるみたいな、僕はまあそっちの方が好きなんで、あんまり世界中は僕はあんまり僕にはフィットしなかったなという感じなんで、そうですね、まあ世界中はもうやんなくなりましたね。まあ本当に最近ね、ゲームをね、とんと買わなくなったんでね、自分に何のゲームが合ってるのかも、何が好きなのかももはや、わかんなくなってますけど、今まで買ったゲームのね、経歴とか、今までの買ったゲームをこう見てるとなんかね、どっちかというとバカゲーが好きだなと、僕は。あんまりね、大作とか名作とかそういうのはあんまり買ってなくて、だから僕はドラクエも FF もほとんどやったことなくて、ドラクエは全くやったことなくて、FF は7と10を一瞬だけやっただけで。なんで大作 RPG っつったら、テイルズ・オブ・エターニアぐらいですかね。あとまあギガゾンビの逆襲ですかね。あれは名作でしたけど、なんで、まあ、ね、うちにあるゲーム、まあ、ちょっと、何日か前に言いましたけど、あれだ、ヘビーメタルサンダーね。ヘビーメタルサンダーに、あと白金の鳥かごっていうギャルゲーですね。声優の前田さんが主役っていうだけで買って、3周したのに、ノーマルエンドしか見れないから、そのままぶん投げて、攻略本だけ買って満足するんですけども。でも攻略本買ったらね、応募券貼って送ったら、前田さんのサインが立ったんですよ。全3名プレゼントの、その、サイン色紙が当たったんで、これは多分、このゲーム他に誰も買ってないなと思ったんですけども。ね。あとはそうですね、うちにあるゲーム。ね、アリスソフトの、まあ、家庭用基盤ね、オンリーユー、リベルクルスっていう、家庭用版に、18禁要素抜いて家庭版に移植したやつを買った。それも、前代目当てですね。でも。ただ、前代、攻略すんのはなんか、サブヒロイン、一人だけサブヒロインなんで、攻略すんのがなんか難しいキャラクターやったんで、田村ゆかりさんの演じてる、中国の暗殺者を落として、2周目やってないですね。ヒロイン、4、5人いるんですけど、5、6人いるんですけど、ね、あまりにプレイが単調すぎて、なんかその、移動中に雑魚が出てきて、それ倒してレベル上げてみたいな要素が入ってくるんですけど、いかんせん、戦闘システムがダメすぎて、もう一周しかできませんでしたね、それは。あとね、何のゲームがあるだろう、うち。ちょっと、ゲーム、持ってくるんで、ちょっと一瞬マイク外せますね。あ、そっか、止めればいいのか。ちょっと、一時停止を。はい。ちょっと今、ゲームを持ってきましたね。プレステ2だと、なんだっけな、リモートコントロールダンディ SF っていうゲーム、巨大ロボットを操作するゲームなんですけども、操作法がですね、右手、左手、右足、左足を、4つをそれぞれ L1、R1、L2、R2 でそれぞれ動かすみたいな。だから前進するためには、右足を前に動かして、左足を前に動かしてっていう、そういう動作をしなくちゃいけないとかいう、そういう、ね、それも前田さん目当てですね。あと、そうだな、名作って言ったら、デュープリズムですね。ちょっとマイナーなゲームですけど、デュープリズム、これは非常に名作ですので、ぜひやってもらいたい感じですね。で、 あと俺の屍を越えて行け。これも、非常に名作ですが、僕はクリアしてません。途中で、ちょっと投げちゃって。なんか、続編出ましたよね、確か、最近。ね、あと、まあ、ライジングザン、ザ・サムライガンマン。これはバカゲーですね。まあ、バカゲーですけど、まあ、これは名作なんでね、中古とかで、安く手に入るならね、それは、ライジングザン、ザ・サムライガンマンね、これは狙って作ったバカゲーでして、これはもう非常に、世界観もね、システムも、なかなか素晴らしいものになってるんで、ね、ぜひ、やってもらいたいですね。影山博信さんがオープニングテーマを歌ってます。なんでね、まあ、今部屋にあるのはこんぐらいですね。部屋にあるゲームは。なんでね、だから本当に、最近ゲームを買ってないんで、ねえ、あとはまあね、DS で遊戯王やってるぐらいなんでね、本当に、もうゲームは本当にしなくなりましたね。ねえ、だからまあ、3DS を持ち歩くようになるまで、最近まで全然ゲームやってなかったんでね。まあ、あんまりね、兄貴と弟がいて、結構兄貴が買ったゲームやるとか、弟が買ったゲームをやるとか、そういうのをずっとやってたんで、あんまり自分でゲームを選ぶっていう習慣が芽生えなかったですね。だから自分で初めてこれ買おうと思って買ったのが多分テイルズ・オブ・イターニアで。で、僕ね、これはなんだっけな、電撃プレイステーションか、ザ・プレイステーションか、まあファミ通か忘れましたけど、それを雑誌買ってたんで、迷子。それで、まあ、読んで買ったんですけども、兄貴と弟から、ギャルゲーと、後ろ指を刺されましたが、兄貴と弟はその後、テイルズシリーズに、がっぽりハマってね、どんどん買ってます、勝手に。僕はやってないですけど、エターニア以降は、ね。もう、17分40秒いってますけど、じゃあちょっと今から、ね、もはや何のラジオかわかんないですけど、ジョン・ドーです。陰閣でした。そしてジョン・ドーですと。もう今週中にも更新したいなと思ってます、デュエル部。あとだいたい、まあね、2ページぐらい書ければ、まあ、切りのいいところに、まあ、量的にも、話の展開的にも、いいところになるかな。今書けてるのが、5ページかな ?5 ページ書けてるんで、まあ、7ページ更新という、ことになるかな。書けてるのが、出るかな ?1、2、3、4、5、5ページですね、やっぱり。まあ次回、今週中にも、7ページ更新を行う予定でございますんでね、お待ちくださいという感じですけども、ね、なんかその、みんなで、遊戯王作家のみんなで、お互いのやつを書くっていう、ちょっと面白い現象が今起きてるみたいでね、僕は完全に乗り遅れているんですけども、ちょっと、ね、やって、あ、だからちょっとね、やっぱり、自分のところをね、早く、特に僕が遅いんでね、やっぱり書くのが。ね、もう一回ぐらい、そのうちに配信しようと思うんですけど、書いてるのを、深夜にでもね。多分絶対なんかね、なんかしら、おかしいんですよ、絶対。こんなに、書くのが遅いっていうのは、多分人とは違う何かを、僕がやってるからで、まあでもそれはね、それが分かったところで、変えようがないんでね、その書き方っていうのは。まあ、それは見せたところで、それで、更新速度が上がるのかって言ったら、上がりはしないですけど、ね、僕は最初に写色、文字打っちゃうんでね、その辺多分他の人とは全然違うやり方でやってると思いますね。最初にペイント開いて、まず文字だけ全部、 打ち込んで、で、まあ、それを範囲選択で、右にずらしたり、上にずらしたり、やりつつ、このコマはこうで、ここに斜めに枠線引いて、こうでこうかな、みたいなのを頭の中で、イメージして、書いていってる感じなんで、まあ、他の人とは、だから、漫画の描き方ではないですよね、多分。だから、自分のやり方みたいなもので完全に固まっちゃってるんで、ね、これはもう変えようはないもんなんでね、どうにもできませんけどね。ね、ちょっと1ページ30分とかで制約つけた読み切りみたいなものもね、ちょっとやろうと思ってるんですけど、だから丁寧さと勢いをどこまで、こうバランスつけたらいいのかっていう。前までは結構本当に丁寧さ9ぐらいの割合だったんですけど、読みにくい読みにくいって言われまくったんで、最近結構あんまり書き込んだりせずに、線の周り、キャラクターの周りを白抜きするときに、いつも拡大して一ドットずつピンピンピンピンってドットで抜いてたんですけど、それをまあ、ちょっと大まかに抜いてみたりとか、線をちょっと濃くしてみたりとかね。MS ペインチだとドットなんでね、やっぱり線の強弱がつかないんで、枠線とキャラクターの線が同じなんですね。で、僕はメイドの途中から、枠線をドット2個分にするようにして、それでまあ、そういう風にやってるんですけど、ね、キャラクターの方も濃くした方が多分見やすいなというのを最近見出してきたんで、そういう風にやってます。なんで次の更新でね、ちょっと見づらいかどうかをちょっとね、コメントしていただければちょっと助かるなという感じですね。ね、前回が読みづれい読みづれいと言われてて、それを改善した結果が次の更新になると思うんでね、その辺を、そういうコメントが来たら僕は嬉しいですね。それでまあ、前言いましたけど、メイドも、メイド再始動を目論んでいるところでして、まあね、そちらはまだ全然進んでないんで、まだ全然先になりますけどね。まあ、そういうこともやってるぞという感じでございました。はい。本日、ここまで。第38日目、ここまでです。因果改造計画、コメントお待ちしてます。だから、あと24時間です、猶予は。もう締め切り間近。これを逃すとね、陰角のもみあげはシュレディンガーのもみあげに、シュレディンガーのままになってしまうんでね。シュレディンガーってる僕を助けてください。というわけで本日ここまで、バイナラン。